ラジオ川を。
皆さんお元気ですか？この番組は年間25,000人を診察する現役泌尿器科専門医のバナナ先生が皆さんにハッピーを届ける番組です。ナビゲーターは私、ラジオポアロ上条英子です。そして番組のメインパーソナリティは、
はい、皆さんをハッピーにするでおなじみのバナナ先生こと久保田哲也です。
はい、先生今日もよろしくお願いいたします。はい、もうすっかり世の中春になりまして、
はい、世の中春になりました。
はい、あったかくなり、あの、はい、桜も咲き、
そうですね。
はい、でも、はい、ね、またちょっとコロナの患者さんは微増しているという状況ですね。
まあ、オミクロンがね、この BA2 っていう新しい株に変異していっているというような状況で、
はい、
まあ、はっきり言って残念ながら劇的に減らないまま、
そう
ですね、また次って果たしてなってしまうかなっていうふうには思う。はい、
ですね。はい、そんな中、はい、まあ、あちらこちらで松戸市の場合はですね、PCR 検査ができると、無料でできますよっていうところがあちこちに、まあ、まあ、乱立というか、あちこちにあるような状況が今あって、割と調べなきゃいけない場合は、便利でいいななんて思っていたんですけれども、その辺のことを今日はお話ししていただけるということで。はい、
そうですね。
はい、お願いします。
まず、県とか東京都とか、まあ、千葉県とかでやってるものがあるんですよね、はい、ワクチン検査パッケージっていうのの無料化検査、
はい、
これよく薬局さんとかでやってたりとか、
はい、
あとは検査センターでやってることがあるんです。これ無料でやってますよっていうのは、
はい、
対象者の方が決まってます、
はい、
いわゆるワクチンの3回目の接種を完了していない方ですね。つまりワクチンを打ってないとか、ね、
はい、
自分はあってワクチンが打てない方っていう方がいらっしゃると思うんですけど、はい、そういう方がご心配だという場合は、一応今の期間は6月の30日までは PCR 検査を無料で受けれますよっていうものがあります、
はい、
ですのでこれは無料で、受けれるっていうのは松戸市以外の市でも、
うん、
千葉県であればできる市があったりとか、はい、やる薬局さんとかやってるところは結構ウェルシアさんとか結構もうやってますけれども、
はい、
あと福太郎さんとかでもやってます、
はい、そうなんですね。
あと、はい、松戸市自体はいわゆる、PCR 検査っていうのをもう松戸市のホームページを見ていただければ分かるんですけど、
はい、
医療機関でやってる PCR 検査っていうのも一応実質無料で今できるような形になってます、
うん、そうなんですね、
はいはいはい、ですのでこれはうちも参加してますけど、
はい、
松戸市のホームページを見ていただくと松戸市の PCR、 松戸市のホームページを見ていただきたいんですけど、はい、松戸市の PCR 検査センターっていうのは松戸市の普通の風邪とかの人がやる検査ですね、
は
い、
これ
はまた別に、症状がない方ですね、はい、この症状がないっていう定義は一応10日間、一応コロナの隔離って10日間になってますから、
はい、
10日間風邪症状がない方ですね、
はい
はい、あとは濃厚接触っていうことの、まあ、濃厚接触っていうのも今あまり軽くなってますけれども、うん、
はい、
家族で誰かコロナがいるけど、
うんうん、
コロナがいるから検査したいっていうような方はちょっと無症状っていうことじゃないので、
はい、
ちょっとできないんですけれども、まあ、そういう方は保険が使えますけれども、それ以外の方に関してはちょっと心配だからって方は月2回まで PCR 検査、
はい、
今まではお金を2万円払って、
はいはい、
それが後で申請して戻ってくるって形だったんですが、
そうですね、
それが全部なくなったので、はい、基本的には窓口負担は0円ですね、
はい、
で受けることができます、
はい
はい、これあんま知らない人も多いんで、
そうですね、だからはい、いろいろと抗体検査と PCR を混同している方もいらっしゃったりとか、いろいろ、はい、お医者さんに行って受けるものだったり、あと薬局だったり、はい、あと最近その、はい、普通にビルの1階とかに PCR 検査センターみたいなのもあったりとかするので、
はい
はいはい、どこに行ったらまあいいのかしらっていうのを悩まれてる方はいらっしゃると思うんですね、結構、
はい、
うん、
どれがどうなのかっていうのがもうすごいね、乱立してる、もう PCR 乱立状態で何が何だか分かんないっていうのがあるんですけど、まずは、まず多分松戸市で PCR って調べるといろんなところが出てくると思うんですけど、はい、いわゆるこう今や、駅前とかにもいっぱいできてる PCR 検査センターっていうのは、はい、医療機関じゃないんですよ。だから、
はい、
陰性を証明するだけ とかであれば、その PCR 検査センターでも OK なんですが、
はいはい、
例えば陽性になった場合は、
はい、
その PCR 検査で陽性になった場合は、例えばその状態で、じゃあコロナですっていう診断を受ける医師がそこにいないので。
そうなんですね。お医者さんがいるわけじゃないんだ。
お医者さんいないです。
あ、
はい、PCR 検査センターっていう名前ですけど、医者はいないです。なんか検査してるだけなんです。
あ、じゃあそしたらそこで陽性になったら、その後どうすればいいんですか？
医療機関に行くんです。
そうなんですね。
もう一回行くってことなんです。
ああ、そうなんですね。じゃあ、まあ具合がちょっと、まあ熱が、微熱あるからみたいな感じで行って、じゃあ、はい、陽性だったよってことになったら、じゃあ頑張ってねで終わりなんですね、じゃあ。
基本的には頑張ってねっていうか、はい、もう、あのメールとかでパッてくるだけなんで、陰性、陽性。陽性だったら、じゃあ近くの医療機関に行ってくださいみたいな通達が来るだけ。
あ、じゃあその場で分かるわけではなくて、後でじゃあ通知みたいな感じ。
その場で分かるやつもありますよね。PCR 検査のその場で分かるやつだったらその場で分かりますけど。はい。
ああ、じゃああれですね、なんか、てっきりそこで、なんか病院を紹介していただけるとか、あの、お医者さんの問診があるとか、なんか思ってらっしゃる方多いんじゃないかなと思うんですよね。はい、割と
多分その松戸市のなんか PCR 検査センターって書いてあったら、お医者さんがそこにいて、なんか診察してくれるもんだと思ってる方が結構いらっしゃると思います、
はい、思います、思ってました、
はい、
じゃあ、
そんな医療機関がバンバンできるわけじゃないので、よくね、ちっちゃいテナントにいきなり PCR 検査センターって言ったら、おお、なんか PCR 検査かみたいな感じですけど、
そう、だから、いや、あの、私はあの病院がバンバンできてるぐらいの気持ちでいました。見たときに、うん、そうじゃないんですね。じゃあ
簡単に病院はバンバンできない
ですよね。
そんなにお医者さんがいきなり増えるわけじゃないので、
考えてみるとそうなんですが、なんかね、うん、じゃあでも結構あの、まあいろいろ調べれば、あの、調べることができる方はいいとしても、まあちょっとあの、お年寄りの方とか、あの、あんまりそうやって調べないで、うん、文字だけ見て入っちゃった人とかっていうのは、ちょっとびっくりされちゃう可能性もありますね、そしたら。
そうですね。だからあくまでも陰性を証明する場所と、うん、はい、いうことを念頭に置いてですね、まず風邪症状がある方っていうのは、
はい、
そういう PCR 検査センターで受けたとしても結局はね、陽性で出たらどうしようって言ってっていうことになるの で、
そうですよ、ね、
やっぱり風邪症状でちゃんとお薬をもらいたいっていう場合は、
はい、
あの、発熱外来にかかっていただくという形
です ね、
そ、 うですね、それをちょっと、はい、やっぱ PCR 検査で地名とか調べると、まずそのね、PCR 検査センターがいっぱいこう出てきちゃうので、それがなんかまさに医療機関かのように、
はい、
なんね、認定施設ですっていうと、なんかすごいこう PCR 検査をやってる施設なんだろうなみたいな感じで思って、はい、よく見ていただく形がいいかなと。
そうですね。はい、あれですね、例えばじゃあ、あの、会社で出張に行かなきゃいけなくて、あの、陰性じゃないといけないという場合の証明をするために行くのはいいわけですよね。そこで。
全然いいですね。
で、あの、何でもなくて。
使っていただいたりとか。
はい。だけど、もしちょっとでも症状があった場合は、やっぱり、うん、あの、病院、医院、お医者様にかかった方がいいってことですよね。
そうですね。うん、はい。
で、ご相談とかも。
あと、がやってるような、海外に渡航するため。
はい。
かなり今日もいらっしゃいましたけど、海外に渡航するためのパスポートにちゃんと認定するようなものは医療機関じゃないとできませんから、
なるほど、
そういう PCR 検査センターだとちょっと厳しいですね。
あ、そうなんですね。
パスポートもちゃんと書いて、英文の陰性証明書とかうちも出してますけれども、うん、そういうものはちゃんとテコットっていうちゃんとあの海外の医療機関でちゃんと、
はい、
証明したものじゃないといけないの で、
あ、そうですか、
医療機関でやっていたからです。
それもじゃあ、あの、分からないで知らないでいる方も多そうですね。なんか、
そうですね、海外に行くときはまあ調べますから、
はい、
この国がどれぐらい PCR 検査が必要なのかどうかっていう形にもなってくるし、うん、他今ね、他の国とか中国とかはっきり言ってロックダウンのところしてるところもありますから、
そうですね、はい、
そういうところとかは厳しいところとかもあるんで、
うん、
この辺はちゃんとよく見ていただくのが大事かなというふうに思います。
そうなんですね、はい、いやね、あの、まあ、手軽にというか、まあ、気軽にちょっと変ですけど、はい、まあ、受けられるようになったんだなというのは見て思ったんですけど、なかなか違いは私も分かってなかったので、ね、はい、このあれですね、検査を受けられる方は注意していただきたいですね。そこはね、あの、
ね、
混乱しちゃうといけないのでね、
は
い、
あの、まず松戸市のホームページを見ていただくと分かるかなっていう部分もありますし、はい、うん、ね、やっとちょっとね、落ち着いてきてる部分はありますけれども、はい、やっぱりこう風邪ひいてる人が PCR 検査をするっていうのがまだしづらいような状況でもあるので、
うん、
そういう場合は今、千葉県とかの、抗原検査のキットとかを無料で、はい、 配って、
はい、
あのご自身でねやっていただくようなこともできたりとかもできるので、はい、それもちょっと問い合わせていただければと思いますね。
そうですね。はい。はい、なんで、あの、まあ、そうやってちょっと調べて、自分がどこで検査を受けるのが適しているのかということは、ちゃんと分かった上でやった方がいいですね。
はい。
まあ、あの、ちょっと春になって、そろそろもう、マンボウも開けて、もう大丈夫なのかなって思ってたんですけど、はい、やっぱりダメじゃないですか、まだ。で、先生の見立てはいかがですか、今後。見立て。あ、お見立ては。この先。
この先はもう、はっきり言って、まあ、残念ながら、まあ、ウィズコロナになっていくっていう形でしょうね。はい、
うん、
だからもうコロナはあるとして、じゃあどう生活していくかっていう形にはなってくると思うんですけれども、
そうです
ね、ワクチンもやっぱりこれは半年おきに打っていくっていう形になる可能性も高いですね。はい、
うん、
ですけど、これ今3回目のワクチンとかなかなか進んでなかったりして、この後ワクチンをする人が減ってきたりとかすると、はい、またそれででも感染力が上がって増えてきたらワクチン打つ人増えたりすると思うんですよね。
うん、
このいたちごっこみたいになってくる可能性が高いかなっていうふうには思います。
うん、そうですね。うん、なんかね、あの、もうこれが最後じゃないかなんてよく言われてて、まあ飲食店さんなんかもそうなんですけどね。だけどやっぱりまだだねっていう感じになっているので、ちょっと、なんか悲しいというか辛いというか。
ね、やっぱり。感染者が減ってくるかどうかっていうところにはなるかなと思うんですけれども、
そうですね、でもびっくりするぐらいもうあっという間に数字に反映されるのがすごいですよね。もう開けた、そしたら出たみたいな感じになってるので、
うん、そうですね、はい、
なんでちょっとその辺もまだねちょっと我慢しつつっていうことにはなると思うんですけれども、はい、
そうですね、だからワクチン接種ね、やっぱりまだ迷われてる方とかもいらっしゃると思うんですけども、ね、あとは小児のワクチンとかもね、
そうですね、
しなくてもいいかなっていうことも思われてる方もいらっしゃると思いますが、
はい、
やっぱり感染者をやっぱりね減らしていくには、
はい、
あのやっぱりワクチンの接種っていうのはやっぱり非常に大事になってくるし、
確か
に、これからね今のワクチンじゃなくて新しいね、あの日本の国産のワクチンとか他のワクチンっていう選択肢も出てきますので、はい、
そうですね、なんか、はい、あの私何週間か経ってからまた同じような感じのなんか腰痛が出たり頭痛が出たりとかいうのがあって、1ヶ月間ぐらいはずっとなんかもう、はい、これずっとなのかなって思う感じなんですよ。1ヶ月間というか、まあまあそろそろ1ヶ月なんですけど、なんか全然その、うん、なんかピシッとしないというか、週1ぐらいでやっぱりちょっと副反応みたいなのが来るんですけど、こういうのってやっぱりまだわかんないんですよね。それがそうだったかどうかっていうのは。
ワクチン後遺症の方ははっきり言って、うん、うちでも結構、来られる方いますね。
あ、そうなんですね。
はい。うん、ちょっとなんか、歩けなくなっちゃった人とかいますね。
う
ん、
でも、わかりますっていうか、私腰と膝がすごい痛いのが週1ぐらいでやってくるのと、あとうちのあの夫はあの両肩が五十肩って言われちゃって、両肩いっぺんに五十肩って言われてるんですね。でそれもなんかよく調べると後遺症の中にもそういうのがあるとか書いてあって、ちょっと不安ですね、いろいろ。
でもこれあの今まであんまり国では言ってこなかったですけど、
はい、
国もやっぱりある程度このワクチン後遺症っていうのをしっかり認めて、
はい、
そういうところをちゃんと救済していくことが大事だって、やっぱり皆さんワクチンを打つことが怖いっていうところを拭わない限りちょっと難しい部分あると思いますから、
う
ん、
はい、そうですよね、はい、だからちょっと、うん、まあ、いろいろ、まあ、あの3回打ってくればだんだんいろいろ分かってきてくれる、聞いてくるとこもあって、で本、はい、あの自分たちもなんかあれちょっとおかしいなと思ったりとか、あといろんな情報を耳にしたりとかするので、まあ、今後なるべくそういうあの副反応とか後遺症がないものがどんどん開発されればいいなとは思います。
そうですね、まあ、今から新しい、ね、場所とか新しい、ね、まあ、ファイザーモデルナじゃないワクチンっていうのがあの、
そうですね、
出てくればまた話も変わってくると思いますし、
はいはい、ね、だからちょっとまだいろいろ情報も推移していくと思いますし、状況も推移していくと思いますの です、ね、はい、またあの先生からもあの何か分かったらいろいろとこの番組でも教えていただきたいと思います。
はいはいはい、お願いします。
パラナ先生のハッピーラジオではお便りをお待ちしております。先生に聞いてみたいことをぜひメールでお寄せください。メールアドレスは筋トレドクターアットマーク fm 松戸.com、 筋トレはローマ字、ドクターは DOCTER です。先生、次回のお話は、
次回はですね、なんと特別ゲストに、
はい、
清水富士子さん、
はい、もう、 特別ゲストでもあり、準レギュラーでもある清水さんですね。
そうですね。なんか、はい、もう今近くにいるような感じです
ね。そうですね。なんか、気配を感じますので、はい、はい。楽しみにしていきたいと思います、はい。はい。ありがとうございました。それではまた次回もお楽しみに。ラジオポアロ。